Okay, well, let's get into our Bible study. Can you open up to chapter 15 of the book of Romans?
はい、ではですね、聖書の学びに入りたいと思います。今朝はローマ人への手紙の15章から学んでいきます。
15章を開いてください。 Lord willing, we'll finish the book of Romans this morning.
いよいよこれでローマ人への手紙が終わります。
Anyway, let's begin by reading verses 1 through 3.
はい。では15章の1節から3節をお読みします。私たち力のある者たちは力のない人たちの弱さを担うべきであり、自分を喜ばせるべきではありません。私たちは一人一人霊的な成長のため益となることを図って隣人を喜ばせるべきです。キリストもご自分を喜ばせることはなさいませんでした。むしろあなたをあざける者たちのあざけりが私に降りかかったと書いてある通りです。こういう話を聞いたことがあります。ある二人の男性がですね、森の中の、まあ、ちょっとしたキャンプ場のところでキャンプをしていた、いました。
An angry bear came upon them and it was approaching them.
それで突然ですね、ちょっと怒っているクマが二人の目の前に現れました。
And one of the men immediately grabbed his running shoes and started to put them on and started lacing them up.
で、二人のうちの一人がですね、急いでそのランニングシューズを履いてですね、紐をきっちり結び始めました。
And the other one said, "You don't think you can't outrun that bear?"
それともう一人が、まさかクマより速く走れるなんて思ってないよねと聞きます。するとその人は、いや、僕は別にクマより速く走る必要はないんだ、君より速く走れればいい。聞いたことあるかもしれませんけれども、
but, you know, that kind of illustrates this is an attitude really that many people in the world have.
でも実はですね、これがこの世の多くの人たちが持っている態度ではないかなと思います。
And that is, as long as I'm okay.
つまり自分が良ければそれでいいと。
You know, I'm okay, so you know, and just to look out for number one, kind of.
自分が良ければいいんだと、自分がこう見回しても一番であるということが大事。けれども神はご自分の教会に対してこのような態度を持ってほしいとは思っておられません。
We are to have the same attitude that Jesus did. And Jesus did not live to please himself, but he came to serve others.
そうではなくて、イエスと同じような態度を持ってほしいと願っておられます。イエスはご自身を満足させるような生き方ではなく、むしろ他の人々に仕えるために来られました。
In the last chapter, Paul had talked about how we should not pass judgment on one another.
前回の章のところで、パウロは互いに裁き合うべきではないということを語っていました。
And so, you know, we were he was talking about meat sacrifice to idols.
この偶像に捧げられた肉を食べることについても語っていました。
But then Paul urges them not to live just to please yourselves. He's reminding them again, it's not all about you. Think about your brother and your sister. How do they feel?
自分たちのことを喜ばせることだけを考えるのではなくて、他の兄弟姉妹たちがどう感じるか、どう考えているかということを考えるようにと警告をしていました。
And if you feel like you're stronger than your brother and sister, well then use the strength to help them.
そしてもし自分が他の兄弟姉妹たちよりも強いと感じているのであれば、その強さを使って他の人たちを助けなさいと。
Now, verse 3 here is a quote from Psalm 69:9, which was a prophecy about Jesus.
先ほどお読みした3節のところ、ここは、詩篇の69編の9節を 引用していますけれども、この詩篇の69編というのはイエスについての予言が書かれている箇所です。
And Jesus, of course, lived his whole life. Its whole life was dedicated to serving others.
イエスの全生涯というのは本当に他の人たちに捧げるために使われました。
And he told his disciples in Matthew 20:28, "The Son of Man did not come to serve, but to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many."
イエスは弟子たちにこのように言われました。マタイの福音書20章の28節のところで、人の子が使えられるためではなく、使えるために、また多くの人のための贖いの代価として、自分の命を与えるために来たのと同じようにしなさい。
Jesus even thought of other people while he was on the cross.
イエスはご自身が十字架についてもうまさに死のうとしておられるその時でさえ他の人のことを考えておられました。
Think about when he was on the cross, he's being tortured. He's under excruciating pain.
もう散々ですね、鞭打たれ、虐待されて、極度の痛みの中におられた状態です。
It's in that condition that he prayed, "Father, forgive them, for they don't know what they're doing."
そのような中でイエスは、父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのか分かっていないのですと祈られました。
He ministered to the man who was next to him on the cross, who was in the cross next to him, assuring him, "Assuredly, I tell you, today you will be with me in paradise."
また、この十字架に一緒に隣ついていた、隣に十字架についていた人に対しても、誠にあなたに言います。あなたは今日私と共にパラダイスにいますと確信を与えておられます。
So here he is, Jesus interceding for people. He's holding out hope, sharing, you know, the hope of eternity with someone.
ですから、もうこの最後の最後に来て、もうまだイエスは人々のために取りなし、そして、この永遠の命という希望を他の人にシェアしておられました。
And if you remember, he even watched out for his mother. He looked down from the cross and he said to John, "Behold your mother," and to mother, "Behold your son." He was taking care of his mother.
そしてまたですね、この十字架の上から、自分の母親が そこにいるのを見て、そして弟子のヨハネに対して、これがあなたの母ですと言って、この自分の母親をちゃんとケアしてもらえるように、その、こともまた十字架の上からされていました。これらのことをしておられた時にイエスは本当に痛みの中にありました。私たちは痛みの中にある時というのはもう自分のことしか考えられないと思います。でもイエスはご自身のこの痛みの中で他の人たちのために最後まで仕えておられました。でもちろんですね、いやそれはイエス様だからでしょうと思われるかもしれません。私はそんなに強くないし、
You know, many of us, we feel like I'm just doing the best I can in this world. I'm just trying to, you know, trying to get by. I don't have a lot left for other people.
もうこの世でとにかく一生懸命生きてるんだから、もうできるだけのことはやってて、もうそんなに他の人たちのために尽くせる力は残ってません。
But I think this is where we need to exercise our faith.
でもだからこそそこに私たちは信仰をこう訓練する時ではないかと思います。
なぜならば、もうこの決断をしてこう自分の力を頼らずに、
私たちが自分のことだけ、自分を楽しませることだけに集中するのではなくて、他の人のために一歩踏み出して、そして他の人を助けようというその決心をするときに、私たちはその助けることができる力を いただくという、そういう経験をすることができます。
And we realize that Jesus is real. Wow, Jesus is really living in me. And we experience it then.
そして、あ、本当にイエス様は私のうちに生きておられるんだという、その主の力というものを実際に体験することができます。
All right, let's read verse
4. 4節を読みします。かつて書かれたものはすべて私たちを教えるために書かれました。それは聖書が与える忍耐と励ましによって私たちが希望を持ち続けるためです。
Now he had just quoted from the book of Psalms in the previous verse.
このちょっと前の箇所が詩編の箇所をパウロは引用していました。
And so now he's referring to the Old Testament scriptures and how they help to build our faith.
そしてこのここで彼は旧約聖書の言葉というのが私たちに信仰を立て上げるための助けになるということを教えています。
You know, the whole Bible, the whole Bible, the Old Testament and New Testament is given to us to help build us up.
この聖書全体、旧約聖書も新約聖書も両方ですね、全体が私たちにこの私たちの信仰を立て上げるために与えられています。
Now, in the, now we are living in the New Testament, the New Covenant, but we look at the Old Covenant, the Old Testament, kind of through the eyes of the New Covenant, through the lens of the New Covenant.
私たちは今この新しい契約のもとに新約の時代と呼ばれますけれども、そこに生きていますけれども、だからこそこの新しい契約を通して古い契約、旧約を見ていくことができます。
And so it's like we look for Jesus, and when we're able to see Jesus revealed in the Old Testament.
私たちはイエスを待ち望んでいますけれども、この旧約聖書を見るときにも、そこにイエスご自身が現れている姿を見ていくことができます。
Jesus said in John 5:39, he said, "You search the Scriptures." He was talking to the teachers of that time. You search the Scriptures because you think that in them you have eternal life, and it is they, the Scriptures, that bear witness about me.
イエスは、この教師たちにこういうふうに言われました。ヨハネの福音書5章の39節ですけれども、あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って聖書を調べています。その聖書は私について証ししているのです。
Let's read verses 5 through 7.
では5節から7節をお読みします。どうか忍耐と励ましの神があなた方にキリストイエスにふさわしく互いに同じ思いを抱かせてくださいますように。そうしてあなた方が心を一つにし声を合わせて私たちの主イエス・キリストの父である神を褒めたたえますように。ですから神の栄光のためにキリストがあなた方を受け入れてくださったようにあなた方も互いに受け入れ合いなさい。
So Paul is addressing Jewish believers and Gentile believers as he urges them to live in harmony with one another.
パウロはここでユダヤ人の信者たちとそして異邦人の信者たちが互いにこの調和して一つとな互いに、一つとなって生きるということを、まあ、進めています。
He says that verse 7, therefore welcome one another as Christ has welcomed you.
7節にはですから神の栄光のためにキリストがあなた方を受け入れてくださったようにあなた方も互いに受け入れ合いなさい。
And this is what, this is when God is glorified.
そのことを通して神に栄光がもたらされます。
Let's read verses 8
and 9. 8節9節を読みします。私は言います、キリストは神の真理を表すために割礼のある者たちのしもべとなられました。父祖たちに与えられた約束を確証するためであり、また異邦人も憐れみのゆえに神を崇めるようになるためです。それゆえ私は異邦人の間であなたを褒めたたえます、あなたの皆を褒めたたえますと書いてある通りです。
So now Paul is giving a series just right in a row of Old Testament scriptures where he shows through the scriptures how God intends that Gentiles would praise his name.
ここからパウロはこの旧約聖書の言葉を何度も引用して、そして神がこの異邦人も神の皆を褒めたたえるようになるというそのご計画を、この聖書の箇所を、用いて語っています。
Verse 9 is a quote from Psalm 18.
まず9節のところ、これは詩篇18編からの引用です。
And then in the next verses he's going to quote Deuteronomy 32, then Psalm 117, and then Isaiah 11.
そして10、11、12と引用が続きますけれども、それぞれが、新明記の32章、詩篇の117編、そしてイザヤ書の11章からの引用になります。
Let's read verses 10 through 13. 10節から
13節をお読みします。またこう言われています。異邦人よ、主の民と共に喜べ。さらにこうあります。すべての異邦人よ、主を褒めよ。すべての国民が主を称えるように。さらにまたイザヤは、エッサイの根が起こる。異邦人を治めるために立ち上がる方が、異邦人はこの方に望みを置くと言っています。どうか希望の神が信仰によるすべての喜びと平安であなた方を満たし、聖霊の力によって希望にあふれさせてくださいますように。
You know, it has always been God's desire that people from all nations, that is the Gentiles, praise and serve Him.
すべての国民、すべての国民の人々ですね、異邦人を含むということですけれども、が、神を褒めたたえ、そして神に仕えるようになるということが常に神の願いでした。
神は
この全世界の人々に神を知ってもらうために、神のことを、知ることができるようにイスラエルを選ばれました。このイスラエルと神との関係というものを通して、それを周りの諸国が見て、そして、神のことを知り、神に近づくことができるようにと、そのためにイスラエルを選ばれました。
Because think of that. If it weren't for that relationship with Israel, there's so much we wouldn't know about God.
神とイスラエルとの関係性というものがなければ、私たちはこの神という方がどういう方かというのはなかなか分かりません。
And we look in the Old Testament, we see how God saved his people and he did all these mighty things for them and brought them andAnd he made promises to them, and we see he was faithful to all of these promises.
旧約聖書の中で神がこのイスラエルの民に対して約束を結ばれて、そして彼らをこのエジプトから救い出され、神がその約束をずっと忠実に誠実に守ってきてくださったということが、この旧約聖書を見るとわかります。
And then we see, even though when they're unfaithful, and we read it's all there, we look, wow, man, these people were, man, they were, you know, they treated God horribly. Look at that, they're worshiping idols, and yet we see God didn't give up on them.
そしてイスラエルの民はもう本当に偶像を拝んでしまったり、神に対してもひどいことを何度もしてきましたけれども、それでも神は決してイスラエルを見捨てることがない。なかったということがわかります。
And we learn from that, we learn about who God is, and it draws us to Him.
そしてそこから私たちは神がどういう方であるかということを学び取ることができます。そして、その神に、同じ神に私たちもまた近づかせていただくことができます。
All right, let's read 14 through 16.
14節から16節。私の兄弟たちよ、あなた方自身、善意にあふれ、 あらゆる知識に満たされ、互いに訓戒し合うことができると、この私も確信しています。ただ、あなた方にもう一度思い起こしてもらうために、私はところどころかなり大胆に書きました。私は神が与えてくださった恵みのゆえに、異邦人のためにキリストイエスに仕えるものとなったからです。私は神の福音をもって祭司の務めを果たしています。それは異邦人が聖霊によって聖なるものとされた神に喜ばれる捧げ物となるためです。
Paul saw himself as an apostle to the Gentiles.
パウロは自分自身のことをこの異邦人に対する使徒であると捉えていました。
And he looked at the Gentiles who were saved under his ministry and he kind of saw them as being his offering. It's like his holy offering that was given to God.
そして、この自分の宣教の働きによって救われた異邦人たちを、パウロはですね、この清い捧げられ神に捧げられた捧げ物として、パウロ自身が神に捧げたその捧げ物としてこの救われた異邦人のことを見ていました。
And they had been sanctified, that is, they had been made holy, and they were an acceptable offering, something that made God happy.
彼らが清められ、そして清いもの、聖なるものとされたので、この神にとっても清い捧げ物となっているということです。
You know, that word that he uses there, it brings to mind, it's a similar word as an Old Testament priest when he says minister there. It's like the word they use for an Old Testament priest offering sacrifices to the Lord.
このパウロがここで書いている書き方を見ますと、旧約の時代に祭司が同じようにこの清い捧げ物として動物の生贄を神に捧げていたその様子を思い出します。
Now, it's important that you see your life as being something that is holy.
あなたのこの人生というものは神にとって本当に清いものであるということ、このことを知っておくことは大切です。
And your service to him is holy. That is, it's sacred.
神に対するあなたのこの働き、主に仕えること、これは、とても清いものであるということです。
And he receives, God receives it as something that is holy, something valuable, just as he would receive those sacrifices in the Old Testament.
そしてそれを神は本当に清いものとして受け取って価値のあるものとして受け取ってくださいます。旧約の時代にその捧げられた生贄を神が受け取ってくださったように、皆さんのこの主に仕えるその働きというものも清いものとして受け取ってくださいます。
You know, when you choose to do something in service of God, like whatever you're doing, even the mostordinary thing, if your attitude in your mind is I'm doing this for the Lord, he sees that as something precious, something valuable.
皆さんが何か神のためにこれを行うと選んで決めて行うこと、どんな例えば日常の些細なことであっても、これは主のためにしますと言って行うことというのは、すべて神はそれを見ていてくださって、そして、清いものとして喜んで受け取ってくださいます。
Yeah, it's something pleasing to him.
神にとって喜ばれるものとなっているということです。
God is not impossible to please.
神という方は、私たちがこの方を喜ばせることができないような方ではありません。
If you have thought that, you're thinking wrongly about God.
もしそのように考えているならば、神に対する考え方というのがちょっと間違っていると思います。
He accepts your service to him, your what you do for him, it's valuable, it's something he loves.
主のために捧げる私たちのこの働きというもの、どんなことであってもそれは神にとって価値があるものとして受け取ってください。
You know, you might not think it is. You might think, oh, it's just, oh, this is, God doesn't probably care, that's the best I could do. But he does.
もしかしたら、いや、もう神様なんかそんな私がするこれポチのことなんか何も気にしてくれてないんじゃないかと思われるかもしれませんけれども、神はそれを 気づいて受け取ってくださっています。
I think of when my kids were growing up and sometimes they would give me a little letter or something or a little craft or something, a picture. And I just thought it was so precious.
子供たちがまだ小さかった頃ですね、時々何かこう手紙を書いてくれたり、何か工作で作ったようなものとかを持ってきてくれたりするんですけれども、したんですけれども、私はそれらを本当に価値あるものとして大切に取っていました。
もう
それは自分にとって本当に大切なものなので、いくつかは今も取ってあります。なんかそれを見てですね、息子が描いた絵を見て、いやちょっともうちょっとうまく描けるんじゃないかと言って絵のクラスに連れていくとか、そういうことではなくて、もう本当にただ描いてくれたものを自分にとってはとても価値のあるものとして受け取っています。
You know, whatever, however we serve God, compared to God and His perfection, of course whatever we do is going to be like, you know, a little kid's drawing, but it's still precious to Him.
私たちが神に対してできること、捧げることというのは、もう本当に比べたらもう小さな子がちょっと描いた、ちょろちょろっと描いたような絵と同じようなものだと思います。それでも神はそれを本当に尊いものとして受け取ってくださいます。
And when we realize that, I think when we have faith in that, realize that we realize every day is full of opportunitiesto worship the Lord in this way, to serve Him in this way.
でもそのことに気づくとですね、実は毎日が私たちはこの主に仕える、主に捧げることのできる、そういった機会がたくさん、そういう機会にあふれているということがわかります。
Even our attitudes, we interact with people, we think, oh, the Lord, you know, we were just reading them. I'm sorry. It's like,We think, oh, I want to do this the right way. When we consciously serve the Lord, we have these opportunities every day, all the time.
私たちは本当にたとえ誰かと会話をするような時であってもですね、どんな時でも実はこの主に仕えるというその機会として、もう日々私たちはその機会にたくさん溢れています。
And with this faith,that our lives are in service to the Lord gives us this opportunity to worship the Lord in so many ways.
そしてその信仰によって、主にこの仕えるという、それも礼拝の一つですから、そのように主に捧げることができる機会というのは、本当にいろんな方法が、いろんな機会があると思います。
And that has it's an opportunity. It just transforms life and gives it meaning.
そしてそれは私たちの人生を変え、その人生に意味をもたらすようになると思います。
This is so much written. That's what Paul is saying. You know, he started out in Romans 12. You know.Therefore, in view of God's mercy, present your life as a living sacrifice.
ですからパウロもこの手紙の中で12章以降ですね、あなた方の体を生きた備え物として捧げなさいと勧めているわけです。
Jesus talked about storing up treasures in heaven.
イエスは天に宝を積むようにと勧められました。
You know, it's all okay. Let's move on. 17 through 21.
17節から21節をお読みします。ですから神への奉仕について私はキリストイエスにあって誇りを持っています。私は異邦人を従順にするためキリストが私を用いて成し遂げてくださったこと以外に何かをあえて話そうとは思いません。キリストは言葉と行いによりまた印と不思議を行う力と神の御霊の力によってそれらを成し遂げてくださいました。こうして私はエルサレムから始めてイルリコに至るまでをめぐりキリストの福音をくまなく伝えました。このように他の人が据えた土台の上に立てないように キリストの名がまだ語られていない場所に福音を述べ伝えることを私は切に求めているのです。こう書かれている通りです。彼のことを告げられていなかった人々が見るようになり、聞いたことのなかった人々が悟るようになる。
Paul had been faithful in his calling to bring the gospel to the Gentiles.
パウロは、異邦人に対して福音を述べ伝えるというその自分の召しに忠実でした。
Remember back in Acts chapter 9 when God first appeared to Paul in that blinding vision on the road to Damascus?
使徒の働きの9章のところで、覚えているでしょうか。主がこのまばゆいほどの光でパウロに現れてくださって、パウロはその後目が見えなくなりました。このダマスコへ行こうとしていた途中ですね。
And he was struck blind and there as he's afterwards he's sitting there and he's just kind of fasting. He doesn't know what's going to happen. And God speaks to another man, Ananias, and tells him to goand pray for Paul in order that he might receive his sight.
そしてパウロはその光を見た後もう目が見えなくなって食欲もなくなって、もうどうしたらいいかと途方に暮れていたわけですけれども、神はもう一人アナニアという人に現れてくださって、そしてアナニアにこの行ってパウロという人のところに行って、その人のために祈りなさいと。でも彼は恐れたわけです。この人はクリスチャンを迫害している人です。
And God said to him in Acts 9:15, Go, for he, speaking of Paul, he is my chosen instrument to carry my name before the Gentiles and the kings and the children of Israel.
すると神はアナニアにこのように言われました。使徒の働き9章の15節で、行きなさい。あの人は、これがまあ後のパウロのことですけれども、あの人は私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子らの前に運ぶ私の選びの器です。
And Paul, that's what the purpose God had chosen, and Paul was faithful. He dedicated himself to completing that mission.
それがパウロがこの神に選ばれた証明です。そしてパウロはそのことに、忠実に、この異邦人のところに伝道に行きました。彼は誰もまだこの福音を聞いたことのない人のところに行って述べ伝えたいと願っていました。22節から29節をお読みします。そういうわけで私はあなた方のところに行くのを何度も妨げられてきました。しかし今はもうこの地方に私が働くべき場所はありません。また、イスパニアに行く場合は、あなた方のところに立ち寄ることを長年切望してきたので、旅の途中であなた方を訪問し、しばらくの間、あなた方と共にいて、まず心を満たされてから、あなた方に送られてイスパニアに行きたいと願っています。しかし今は、生徒たちに奉仕するために、私はエルサレムに行きます。それはマケドニアとアカイアの人々がエルサレムの生徒たちの中の貧しい人たちのために喜んで援助をすることにしたからです。彼らは喜んでそうすることにしたのですが、生徒たちに対してそうする義務もあります。異邦人は彼らの霊的なものに預かったのですから、物質的なもので彼らに奉仕すべきです。それで私はこのことを済ませ、彼らにこの身を確かに渡してから、あなた方のところを通ってイスパニアに行くことにします。あなた方のところに行くときは、キリストの祝福に満ちあふれていくことになると分かっています。
Now at this point, Paul had he hadn't even been to Rome yet.
この時、パウロはまだローマには行ったことがありませんでした。
He's in Corinth writing this letter to the Roman church.
このローマの教会に宛てて手紙を書いているとき、彼はコリントにいました。その中で彼は、スペインに行って福音を述べ伝えたいんだという、その自分の願いを書いています。
Now the book of Acts records Paul's missionary journeys, And it ends without him ever having gone to Spain.
使徒の働きというのはパウロの宣教旅行のことが記録されているわけですけれども、でも、最後まで実はパウロがこのスペインに宣教に行ったということは書かれていません。けれども多くの神学者たちはパウロはおそらくスペインに行っているだろうというふうに信じています。
Now the book of Acts ends with Paul. Remember, he's in Rome. He's there. He's waiting to appear before Caesar.
使徒の働きの最後はパウロがローマに行って、そして、カイザルに上訴しましたので、カイザルに会うのを待っているところで終わります。
And church tradition tells us that he did in fact appear before Caesar, and Caesar found him not guilty, and he was released.
そしてですね、教会の言い伝えによりますと、彼は確かに、皇帝の前に出て、そしてその時には一回無罪になって釈放されたと考えられています。
But later, when Nero's attitude toward Christians changed, Paul was arrested again. And then this time he was put in the notorious Mamertine prison in Rome.
で、後に、この皇帝ネロ の心が変わってですね、クリスチャンを迫害するようになりました。その時に再び彼は捕らえられ、そして悪名高いマメルティヌスの牢獄と呼ばれるところに、閉じ込められることになります。
That's where he wrote 2 Timothy, you know, where Paul talks about he's at the end of his life, he said, I have finished the race, I have run, you know, I've run the course, I've finished my race.He was just, that was just before he was executed, beheaded in that prison.
で、その牢獄の中から彼は、第二テモテへの手紙を書いています。そしてその中で、自分は走るべき、皇帝を走り終えたということを伝えて、そして、その牢の中で最終的に死刑に処刑されます。
So there was about a year or more.Between the time Paul was released when he appeared before Nero and the time he was rearrested, and many people think it's very likely because Paul had that strong determination that he did go to Spain.
ですから、パウロは一度釈放されて、そして再びまた捕らえられるまでの間に少し時間がありました。で、その間に。おそらくですね、多くの神学者たちは彼が、スペインに宣教に行ったに違いないと、もう何しろ彼は本当に強い決心を、スペインに行くんだという強い決意を持っていましたから、その間に行ったという可能性は十分に考えられると思います。
But at the time Paul's writing this letter to Romans, he's still thinking he's going to Jerusalem, where he's going to deliver an offering to theFrom the Gentile churches, in order to help out the Jewish church that's been going through a hard time.
でもこの時、この手紙を書いている時は、まだパウロはですね、これから今度はエルサレムに行くという計画を立てていました。異邦人の教会で集められた献金を持ってエルサレムに行って、このエルサレムのユダヤ人の教会を助けるために行こうとしています。
I think he was thinking this offering.By the Gentile churches would really go a long way in softening the hearts of some of the Jewish believers there in Jerusalem and, as they received help from the Gentiles.
そしてこの異邦人からの献金を持ってエルサレムに行った時に、この彼らからの献金というのがユダヤ人の教会を助けることになりますので、彼らの心を柔らかくすることができると考えていました。
All right, let's read
30節から33節を読みします。兄弟たち、私たちの主イエス・キリストによって、また御霊の愛によってお願いします。私のために、私と共に力を尽くして神に祈ってください。私がユダヤにいる不信仰な人々から救い出され、エルサレムに対する私の奉仕が生徒たちに受け入れられるように、また神の御心により喜びを持ってあなた方のところに行き、あなた方と共に憩いを得ることができるように祈ってください。どうか平和の神が あなた方すべてと共にいてくださいますように。アーメン。
So actually, this is really the end of the letter, and then in 16 is a bunch of greetings to people.
まあ、実はこの手紙としては、ここで、ほぼ終わりということになります。16章は最後、いろんな人々への挨拶になります。
It contains chapter 16. I'm going to go through chapter 16 rather quickly.
もうこのままちょっと短めにですね、16章を見ていきたいと思います。
But it contains a lot of names of the people that Paul greets who are in Rome.
この中にたくさんの挨拶をしているいろんな人の名前が出てきます。ローマにいる人々ですね。
And you know, although Paul had never been to Rome, he knew a lot of the church members there.
パウロはまだこの時点でローマに行ったことはありませんでしたけれども、でも ローマの教会の多くの人たちをよく知っていたようです。
少
しここに登場してくる人たちの名前も見ていきたいと思います。16章の1節2節をお読みします。私たちの姉妹で、ケンクレアにある教会の奉仕者であるフィベをあなた方に推薦します。どうか生徒にふさわしく、主にあって彼女を歓迎し、あなた方の助けが必要であれば、どんなことでも助けてあげてください。彼女は多くの人々の支援者で、私自身の支援者でもあるのです。
Now, Phoebe was from the church in Centuria, and if you remember, that was the port city up, near Corinth.
このフィベという人は、ケンクレアの教会の人でしたけれども、ケンクレアというのは、コリントに、の近くにある港町になります。
And, many people believe that she's the one that's going to deliver this letter from Paul to the church in Rome.
多くの人たちがこのフィベという女性が、パウロの手紙を持ってローマに届けに行ったというふうに考えています。
And that's interesting because at this time many people didn't consider women, they were kind of looked down upon.
それはとても興味深いなと思います。なぜならば、この当時は、この時代というのはまだ、女性の立場というのはとても低く下に見られていたからです。
But here Paul, he entrusts this very valuable letter, to this lady.
でもパウロはこの大変価値あるこの手紙を、この女性に託そうと思いました。
I mean, when you think about the book of Romans, this letter, it has throughout history millions of people have had their lives changed as God has used and spoken through it.
このローマ人への手紙というこの書物ですね、もう歴史を通して本当に多くの人たちにとっての、多くの人たちにとってこう人生が変えられるようなそういった、手紙としても神がこのローマ人への手紙を用いてこられました。
All right. Let's read verses 3 through 16.
はい、3節から16節を読みします。キリストイエスにある私の同労者プリスカとアキラによろしく伝えてください。二人は私の命を救うために自分の命を危険にさらしてくれました。彼らには私だけでなく異邦人のすべての教会も感謝しています。また彼らの家の教会によろしく伝えてください。キリストに捧げられたアジアの初穂である私の愛するエパイネトによろしく。あなた方のために非常に労苦したマリアによろしく。私の同胞で私と共に投獄されたアンドロニコとユニアによろしく。二人は使徒たちの間でよく知られており、また私より先にキリストにあるものとなりました。主にあって私の愛するアンプリアトによろしく。キリストにある私たちの同労者ウルパノと私の愛するスタキスによろしく。キリストにあって認められているアペルによろしく。アリストプロの家の人々によろしく。私の同胞ヘロディオによろしく。ナルキソの家の主にある人々によろしく。主にあって労苦しているトリファイナとトリフォサによろしく。 主にあって非常に労苦した愛するペルシスによろしく。主にあって選ばれた人ルフォスによろしく。また彼と私の母によろしく。アシンクリト、フレゴン、ヘルメス、パトロバ、ヘルマス、および彼らと共にいる兄弟たちによろしく。フィロロゴとユリア、ネレウスとその姉妹、またオリンパ、および彼らと共にいるすべての生徒たちによろしく。あなた方は聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。すべてのキリストの教会があなた方によろしくと言っています。
Lots of よろしくですね。
たくさんのよろしくが出てきます。
But these names, if you appear in, many of these names appear in other places in the New Testament.
この中の多くの名前が実は新約聖書の他の箇所にも出てきました。
Priscilla and Aquila, for example, remember they were with Paul in the book of Acts.
プリスカとアキラという人たちは、使徒の働きの中でパウロと一緒にいたことが書かれていました。
They were tent makers like him. They worked together and they helped Paul in his ministry.
パウロと同じように彼らも天幕作りの職人で、そして、パウロを助けながら彼のミニストリーも助けていました。
Interestingly, in verse 13, there's a man called Rufus, and who was the son of Simon.
興味深いのは13節に出てきたルフォスという人、この人は、シモンの息子と考えられています。
And many people believe that this is the Simon whom the Romans compelled to carry Jesus' cross. Remember, Jesus fell down under the weight of the cross and they commanded a man that had been in there named Simon to carry the cross along with Jesus to Calvary.
このシモンという人はですね、イエスがカルバリの丘まで十字架を担いでいくときに、その途中でローマ兵によって強制されてイエスの十字架を担がせられた、そのシモンという人です。
In fact, I'll read Mark 15:21.
マルコの福音書15章の21節をちょっとお読みします。
It said, and they compelled a passerby, Simon of Cyrene, who was coming in from the country.The father of Alexander and Rufus to carry his cross.
マルコの福音書15章の21節、兵士たちは通りがかったクレネ人シモンという人にイエスの十字架を無理やり背負わせた。彼はアレクサンドルとルフォスの父で田舎から来ていた。
So it's probably the same Rufus now that Paul is saying hello to in this letter.
おそらくこの、ルフォス、シモンの息子のルフォスと同じルフォスがこのローマ人への手紙16章13節に出てきた人ではないかと考えられています。
But what we see from this is we realize Paul loved people.
でもこれらの挨拶を見ると、パウロが本当に人々を愛していたということがわかります。
He made it a point to he listed so many by name.
彼は、多くの人たちを名前を記しています。
And actually, it's a reflection of the Lord because the Lord loves people.
これは主をよく表していると思います。主も人々のことを愛しておられます。
Individual people.
一人一人個人個人を愛しておられます。
The Lord sees everyone as being special in His sight.
主は一人一人のことを本当に主の目から見ると特別な存在として見ておられます。
Nothing we do escapes his notice. He sees us.
私たちが行うどんなことも主に気づいてもらえないということはありません。
All right, let's read 17 through 20.
17節から20節を読みします。兄弟たち、私はあなた方に勧めます。あなた方の学んだ教えに背いて、分裂とつまずきをもたらす者たちを警戒しなさい。彼らから遠ざかりなさい。そのような者たちは、私たちの主、キリストにではなく、自分の欲望に仕えているのです。彼らは滑らかな言葉、へつらいの言葉を持って、純朴な人たちの心を騙しています。あなた方の従順は皆の耳に届いています。ですから、私はあなた方のことを喜んでいますが、なお私が願うのは、あなた方が善には悟く、悪には疎くあることです。 平和の神は速やかにあなた方の足の下でサタンを踏み砕いてくださいます。どうか私たちの主イエスの恵みがあなた方と共にありますように。
So Paul is warning them about people who would come to them and they would be causing divisions. They would be teaching things contrary to what he taught.
パウロはここで、この教会、ローマの教会の人々に対して、この教えられたことに、反することを教えようとしたり、また分裂をもたらそうとする者たちが出てくるから、それに気をつけるようにと警告を与えています。
And he said, avoid them.
そしてその人たちから遠ざかりなさいと言っています。
You know, many times that's the case. False teachers go to churches that are already established.
多くの偽教師たちがもうすでに立て上がっている教会を訪ねていきます。
Or they want to talk to Christians.
そしてクリスチャンとこの対話をしようとします。
They want a dialogue. Let's talk.
対話をしようとしてちょっと一緒に話し合いましょうと。
You know, and it's often better just avoid them. Don't get in. You don't need to converse with them.
でも、まあ、そういう時にはできるだけ避ける方が賢いと思います。あえてそういう人たちと会話をする必要はないと思います。
You know, I think of the Jehovah's Witnesses. They want to talk.
エホバの証人のことを思いますけれども、彼らは話したがります。
I remember there's this lady in Comic. I used to talk to him at the beginning, and they always want to just let's talk more. You know, they and many Christians feel when they talk to them that they're making progress.
まあ、私もかつてですね、エホバの証人の人が来た、何度も来て、少し話をしたこともありますけれども、でも彼らは本当に話をすればするほど何かこう前に進展しているというふうに感じています。
You know, they would come to your house and they would, well, they wanna, let's just talk, let's get, and it's best, a lot of times, just probably best, no, thank you. You know, just, you don't need to talk. You find yourself just worn out after talking to them.
家に来ては、
talking around in circles.
家に来てはこう話し込もうとしてきますけれども、でもいや結構ですとお断りするのが一番良いと思います。もう結局話をしても、もう最終的にそれによって疲れるだけです。
I mean, I use Jehovah's Witnesses as an example, but there's others, you know, that are like that as cultic people. They want to talk, and it's best a lot of times just leave them, just avoid them.
今はちょっと例でエホバの証人を挙げましたけれども、でもいろんないわゆるこうカルトと呼ばれているような宗教の人たちも話をしようとしてきますので、そういうのはもう避けるというのが一番です。
Verse 20 here says, "The God of peace will soon crush Satan underneath your feet."
20節では、平和の神は速やかにあなた方の足の下でサタンを踏み砕いてくださいますと。
You know, the devil gives us a hard time.
悪魔は私たちに本当に困難なことを持ちかけてきます。
But remember, his time is short.
でも彼の時間はもう限られています。短いものです。
He won't be given, shortly, he won't be giving anybody a hard time.
もう間もなく誰のことも傷つけることができなくなります。
All right, let's read 21 through 27 as we finish up.
はい、では、最後21節から最後27節までお読みします。私の同労者テモテ、また私の同胞ルキオとヤソンとソシパテロがあなた方によろしくと言っています。この手紙を筆記した私、テルティオも主に挨拶申し上げます。私と教会全体の家主であるガイオもあなた方によろしくと言っています。市の会計係エラストと兄弟クアルトもよろしくと言っています。私の福音すなわちイエス・キリストを伝える宣教によって、また世々にわたって隠されていた奥義の啓示によって、永遠の神の命令に従い、預言者たちの書を通して今や明らかにされ、すべての異邦人に信仰の従順をもたらすために知らされた奥義の啓示によって、 あなた方を強くすることができる方、知恵に富む唯一の神にイエス・キリストによって栄光がとこしえまでありますように。アーメン。
アーメン。 Well, we've done it. We've finished the book of Romans.
はい、これで私たちはローマ人の手紙を終えました。
But of course, I never really finish Romans because it's like I'm always looking at passages from the book of Romans.
まあそうは言っても当然ですね、もちろん私自身この手紙をもうこれでずっと読まないということではなく、頻繁にいつもこのローマ人の手紙のところから見言葉を探しています。素晴らしい箇所がたくさんあります。覚えておくと良い箇所、こう黙想すると良い箇所というのがたくさんあります。
It really is a treasure. The book of Romans is really a treasure that God has given to us.
本当にこのローマ人への手紙という書物、これは神が私たちに与えてくださった宝だと思います。
It's given to us in order to build our faith, give us a strong foundation for our faith.
私たちの信仰を立て上げ、そして本当にその信仰が強められるために与えられているものだと思います。
Let's pray.
お祈りします。
Heavenly Father, I do want to thank you for this book of Romans.
天のお父さん、本当にこのローマ人への手紙の書をありがとうございます。
And help us, Lord, to help these truths to go really deep in our hearts.
どうかここに書かれてある真理が私たちの心深いところにとどまりますように。
Something that we're always reminded of, that Holy Spirit, you would use it to remind us and of the great truths that are in it.
どうかいつもこの御言葉を思い起こすことができますように、聖霊様が助けてくださって、この真理を時にかなって必要な時に教えてください。
That are the roots of our faith would just go down, down deep.
私たちのこの信仰の根が本当に深く深く私たちのうちに張っていきますように。
We would be like that tree planted by water that the psalmist in Psalm 1 talks about.
この
never fails to bear fruit because its roots go down and tapped into the water.
詩編の最初にあるように、私たちが水路のそばに植わった木のように根を深く深く張っていくことができますように。
We want to bear fruit for you, Lord.
主よ、あなたのために実を結んでいきたいと願います。
イエス
様のお名前によってお祈りします。アーメン。
アーメン。